命の務め11回目ということで、命と働きということで少しですね、交わりたいと思います。で、クリスチャンですね、何を一番大事にするか、私たちの本質って一体何か、福音の本質って一体どこにあるのかということなんですけども、今イギリスのですね、キングダムフェイスの方でされていたメッセージで面白いメッセージがありました。Teaching people から Reaching people へ変わる必要がある。 Teaching っていうのは教えですね。で、教える人々から Reaching っていうのはお互いに接触する、触れ合うということです。ですからクリスチャンっていうのはね、伝道っていうとさ、なんかもうしゃかりきになってですね、目つり上げて伝道1000万キュレーとかやっちゃうわけですよ。で、なんか日本の人口が1億だから、1億2000万だから、その発歩として 10%、まあ1200万ね、捧げないと日本にはもう主のね御業がなされないとか言ってね、1000万キュレ、1000万キュレで結構ね、激しく、イケイケという動きもあるそうです。本当？誰が言ってんのそれ？主が言ってるんですか？福音の本質っていうのは、どこにあるかということですけども、何かそのね、しゃかりきになってですね、伝道でね、相手を釈服してね、で、私たちの信じている神は父子聖霊にいます、三にして一なる神なんですと。で、クリスチャンはね、何々をすると義人があって、そして、もう世の初めから救われることが予定されていると。だから予定説とまた人間のお互いのね、それぞれの自由意志の問題があるから、このどちらがどちらなんだかよくわからんとか言って、カルバン主義とアルミニウス主義とかいろいろな出てくるわけですよ。で、そういうことをやって人が救われるわけではないんですよね。で、イギリスの方で、ティーチング、つまり教えを振りまくクリスチャンではなくて、リーチング、人に触れる、クリスチャンになろうというね、これすごくいいスローガンなので紹介しておきます。 Teaching people から Reaching people へ転換する必要がある。で、私たちね、福音っていうのは一連のいわゆるキリスト教神学、キリスト教の教理がね、いろいろあるわけですよ。神の本質、神の属性、ね、神の選び、神のなんとか、信仰による義人とかね、いろんな項目がいっぱいあるわけ。で、それを一つ一つそういうものをですね、教えていく。ね、バルトだ、ブルトマンだ、どうのこうの。そういうことによって人が救われるんではない。皆さん、そういう理屈聞いててわかります？はっきり言いますと、私は一切わかりません。僕は自然科学者なもんですから、そのね、割とそのサイエンスの方は、明るいんですけど、神学の本読んでますとさっぱりわからない。読めば読むほどこんがらがってくるというのが私の印象です。で、福音というのは教えというよりは命の分与、ディスペンス、命を分け与える、そして命を共有することである。これが福音です。ですから、正しい教えを、例えばね、神の選びと自由意志の関係について、はい兄弟説明してください言われても困っちゃうわけよね。じゃあ、そういうことがきちんとクリアできてないとダメなのか、じゃない。私たちはもう命の分け与え、これを持っているときにクリスチャンであると。 だから命をね、配って分け与えるというのが福音の本質なんですよ。で、イエス・キリストは2000年前に、あの地にいたわけですよね。で、あの時にはイエスの一人の人の中に命が閉じ込められていた。で、その命を、私たちに、分かち与えるためにイエスは十字架にかかる。で、あれはね、私たちの罪を負ってという面もありますけども、もっと大事なのは、命を解き放つためである。だから、ただ単に罪を許してね、で私たちは、いわゆる、義人とされるために、私の全部の罪を負ってくださったという面と、もう一つはイエスの中に閉じ込められていた命を、解き放つために十字架を経なければならなかった。もしイエスがあそこで十字架で晒されなければ、イエスの中に閉じ込められていた命はそこにあるだけです。そしてあの当時の人たちがね、イエスにこう触れると、衣の房に触れただけで癒されるとか、ね、そういうことが、起きたわけですけども、我々と何にも関係がなくなっちゃうんです。もし2000年前のあの出来事が、もしイエスがね、命を解き放ったものでなければ、あれ単なる歴史の問題になります。世界史にも出てきますよね。紀元30年頃にイエスという人がいて、殉教したと、ね、いわゆる客観的な歴史になってしまう。だけどイエスは、ご自分のうちの命を解き放つことによって私たちに命を与える霊として私たちと関わってください。ここのところを外したら福音の本質は全くね、意味がなくなってしまうわけです。で、この教えというよりは、もちろん教え、正しい教え必要ですけれども、一番重要なのは命を得よということ。で、私たちはね、イエスを信じればね、ロマ書の10章にありますよね。ちょっと見ていただきたいんですが、ロマ書10章の9節。で、ここでですね、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのですと。口でイエスは主であると公に言い表し、これバプテスマを受けるときに公に言い表しているわけです。心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、今新共同訳でお読みしてますけどね、あなたは救われる。現に、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと。皆さんにとってイエスはただ単なる歴史上の人物ですか？の、今この時私たちの主です。エメン？エメン。ならば救われている。そして私たちは、こう書いてあります。主を信じる者は誰も失望することがないと書いてある。ユダヤ人ギリシャ人の区別はない。すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになる。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。ハレルヤ。主の名を呼び求めることです。いろんなトラブルとかいろんな問題が押し寄せてきて私の心が圧迫されてくるとき、ただその時にどうするか。ジーザース、おー主よーと、イエスよーと、心の底からですね、呼び求めるんです。そうするとね、何かこう内側にですね、塗り込まれるものがね、感じられる。内側に安らかなですね、こう流れが起きてきて、でキュッとこう固まってですね、詰まっちゃっているところにほっとしたね、命の流れがふっとこうできてくるんです。それによって内側が潤され、 滑らかに満たされていくんです。簡単でしょ。バルト神学、ブルトマン神学学ぶ必要あります？簡単でしょ。何をすればいいんですか。主の名を呼び求める。イエスよ、ジーザス。このイエスの名前の中に全てのものが含まれているんです。イエスの名前はあらゆる十字架でなされた罪の許し、病の癒し、全ての権威、いろんなものを全部そこに含んでいる皆である。そしてご自身がそこにいてくださるようになるわけです。だから私たちはね、福音というのはこの命に焦点を置いて、で私たちがその流れの中にですね、油塗りのこのね感覚の中に生きてると、自然と何かがこう流れてくるようになるんですよ。あのね、皆さん伝道やるときにね、目引きつらせてったら人は聞いて聞いてこうやって近づいてったら人逃げますよなんかとんでもないものが来たとおっかない宗教今いっぱいあるんですから私たちがね、目引きつらしてね、そういう感じでね、近づいたら人は全部ね、逃げます。逃げます。私たちが、この命のエンジョイする、享受しているときに、自然とリーチングピープルになるんですよ。人がね、近づいてくる。人に自分でからね、こうね、聞いてなんて言わなくていいから、ね、一時流行ったでしょ、なんか4つの法則っていうのを持ってさ、出かけてってね。はい、一つ何々、二つ何々、三つ何々、四つ何々、じゃあ一緒に祈りましょう、ね、祈った、救われた、洗礼みたいな、そういう機械的ななんかあれが、運動があるわけですよ。だからそうじゃないのね。そんな格好じゃなくって、その人がイエスを呼び求める、つまり自分の中に何か渇きを覚え、自分の中に何かね、呼ばざるを得ないものが起きてくると、その人は自動的に助けてって神に叫び求めるんですよ。イエスよ。たらイエスは生きているんですから、自動的にそこで応答をしてくださる。たら触れるんですよ。触れる。と、内側がなんかね、こう涙がドッと出てきてね、なんか内側がこう溶けてしまう。力がはってこう抜けてしまう。と、その主の前にひざまずくことができるわけでしょ。これが福音です。ですから私たちが命をまず、僕たちが楽しんでいる。その命の流れに我々が満たされていなきゃいけない。ところが今の教会の状況というのは、働きにウェイトが置かれています。じゃないですか。1000万給礼のために断食祈祷、徹夜祈祷なんだな。いろんなことやる。ね、で次から次へと予言が語られ、暗示を受け、あっちへ出ていき、こっちへ出ていき、バタバタバタバタバタバタってなってるでしょ。クリスチャンが落ち着いてドカッとできないなんか雰囲気があるんですよ。で私がこういうふうにね、なんていうかな、まあ働き、僕否定してるんじゃなくて、命が大事だと言ってるんですが、これを言いますと怠け者怠け者そんなことでどうするんだ、日本の救いはどうする、リバイバルはどうする、1000万救礼しなかったら日本は救われないとか言って、もう怖いから僕はもうますます逃げたくなっちゃうそういうの聞くとね、めげるんですよ、正直言って。上からね、こう1000万断食徹夜とやられても、うめげる。とてもじゃないけどそれについていけない、ついていけない。僕は引きこもりになりますやだってね、生理的にもね、本当にそのかなわないね、はっきり言いますけど。だから僕はもう怠け者だなんだと言われようと、嫌なものやらね出てきたくない だからその働きというのがね、非常にウェイトが置かれている。だから救われて初めは喜びがあるんですけれども、その喜ばせてくれる時間がね、なんか短いんでしょ。でじっくり主を楽しむという時間がほとんど与えてもらえないのよ。ですぐもうね、あなたは賜物があるから献身しなさいとか言って、主は言われますとか言ってさ、神学校がなんか送られちゃうわけよ。皆さんね、いいですか。確かにフルタイムに召される人います。だけど召されてない人がフルタイムに召されたら悲劇ですよ。でしょ。私たちはごく普通のおじさんおばさんでいいんです。私もフルタイムじゃないんですから。いつかなるかもしれないですよ。だけどそれは私がね、しゃかりきになってやることではない。我々は普通の社会人として普通に生きて、その中で主を、命を楽しんでいるときに、周りの人が自動的に何か感化を受けるんです。立派な人になる必要ないですよ。聖人君主になる必要ないですよ。ね、もう模範になってね、会社の中で模範として、隣近所でも模範としてね、模範的クリスチャンなんかやっても、やったもんならもうたまらないですよ。疲れ果てます。模範的な何かそういう聖人君主になるんでもないんですよ。普通のクリスチャンでいいんです。私たちがなる存在っていうのは人になるということです。で、その中でインマヌエルなる神が一緒に生きてくださっている。だからね、いい、今、教会の中の雰囲気としてね、日本キリスト教の中の雰囲気としてね、献身してない者は霊的ステージが低い。私なんかもう最低ですよ。私はフルタイムじゃないですから。私はあまりね、そのフルタイムっていうのは、うん、まあ、いつかあったとしてもね、今のところ全く思いつかないです。私たちは普通の社会人として、世と接触してなきゃダメ。仙人になっちゃダメです。だから、リーチングピープル。もし私たちがね、リーチングしてくれます?近づいてくれます?我々がね、もうね、聖人君主でね、もう潔癖一点の隙もなく、ね、一点ももう過ちがない。そういう感じで生きてたら、人々は私たちに接触します ?No。先週言いましたよね。ミスターインクレディブルの話しましたよね。インクレディブルはスーパーパワーを用いて、バンバンやってる時には、むしろ人は評価しない。だけどそのインクレディブルが自分の無力さに直面し、弱さを告白した時にどうなりました?夫婦の関係がしっくり、そして子供たちが素直に変わっていく。ですからむしろ弱さを、ね、自分の弱さを明らかにして、そのボロを出してた方が何か真実な交わりというか人間関係が持てるんですよ。そうでしょ。頑張って頑張って霊的になろうなんてやってるから牧師は苦しくなるんです。苦しい牧師いっぱいいますから。なんで作っちゃうからです。私たちがこの働きというよ、今のね、まあ、流行、いろんな例の流れとかね、アメリカからいろんなものが来たりとか、いろんなものが、次から次へと、ね、あの方法、この方法、いろんなものが出てくるでしょ。ああいうものによって振り回されているとどうなります?働き、次の働き、次の働き、追っかけていると消耗です。はっきり言って消耗しますよ。消耗する。私たちにとって何が今必要なんですか?私たちの必要の満たしはどこにあるんですか?キリストです。そしてそのキリストは今どこにいてくださるわけ?私たちの中に。ならばその内側にいるキリストにまず私たちがリーチングすればいいんですよ。外なる人、人間を当てにするんじゃなくて、内なるキリストにリーチングしていくわけです。で、教会の中でね、いろいろな働きが起きて、で、その働き自体をね、どうしようかとか、ああしよう、こうしようとか、ね、あれお互いにですね、なんかこう会議でもって、ああしてこうしてってやり出したら、これやめた方がいいです。苦しいそうですよ、そういうのは。 いろんな働きでそういう人間的にねすり合わせるとかね、いろいろと話し合ってこうしようあしようという形が出てきたら、これ油塗りが切れてる証拠です。だからそうなってきたらもうそれは下ろした方がいいんですよ。いろんな働きが大きくなるとかそういうものを第一にして、それ自体にエネルギーを注いでやっていると忘れるんです。内なるキリストの命に触れるということをつい忘れるんです。でその働きを大きくしようとかですね、それを継続しようとかうまくやろうとかっていう方に注意がいってしまう。これはもうすでにその時点で油塗りが欠如している証拠です。やめた方がいい。それ続ければね、不平不満がね、何よこう出てくるだけ。本当に油塗りがあってやっているならば楽しいんですよ。それがなくなったらもうね、やめた方がいいです。下ろした方がいい。で、命のこの度量に応じて働きが育っていくんです。ですから命の成長というか度量がね、このキャパシティが大きくなれば、それに応じた働きも育ちますが、その命のキャパシティを超えた働きっていうのは、やめた方がいいんですよ。やめた方がいい。で、いろんな働きがありますね。で、ある方がね心配して、まあインターネットで私のメッセージをねお聞きになってくださっているんですが、まあメッセージになんか非常に頼っちゃうね。そうすると内なるキリストを忘れてるからそういうのはまずいんでしょうかっていうね、質問を受けたんですけども、いろんな働きとかあるいはこういうメッセージっていうのはギブスみたいなもんです。わかります？ギブスっていうのはこう手を折った時とかね、今うちのお袋がちょっと手雪で滑って転んで折って今ギブスはめてるんだそうですけど、こう弱くなっているところにギブスをはめて、で中の骨が育ってくるのを待つわけですよね。だから働きでこう、何かを支えるっていうのはこれはねギブスなんですよ。それ自体が、命を育てるんではないんです。だって骨っていうのは我々が努力しようがしまいが自然と骨は育つわけで、だから命も同じです、ね、このギブスをなんか主役にしちゃうからおかしくなる。で今いろんなギブスがあるわけですよ、ね、こういう先生が言ってるこういう方法、ね、こういうものこういう霊的な方法、ギブスがずらずらずらずらと並んでどのギブスでやっていくのかなってやってるわけで、だけどそうギブスだから本当の命を育てるここのところは欠けて、ギブスだけ次から次へと取り替えでもって追っかけるわけじゃない？私たちは、まあ、水をねお互いに注ぎ合うとか栄養を注ぎ合うということは行いますけども、それはギブスに過ぎないんです。いずれいらなくなるべきなんだ。だってギブスずっとやっててどうします？一生涯ギブス。あのね、はっきり言いますよ、クリスチャンのミニストリーとかこういうものは本当はいらないんですよ。でしょ？だって皆さんのうちにもキリストがいるんですから、その方に行けばなんで外側のそういうものがいるのか、いらないんです。ギブスです。今ね、私たちの状況っていうのはどういう状況かと言いますと、まあ、いわゆる働きっていうのはね相当に、まあ、抑え気味になってます。で、命の部分に、まあ、焦点を置いてる。で、まあ、皆さんいろんなとこ行って、相当にお疲れの方もいらっしゃいますから休みたいしばらくねじっくりと浸っていたい、ね、大いに浸ってください。これは奉仕をねやれやれなんて一切言いませんじっくり温泉にですね浸るように湯治をしてもらえる。温泉へ行って湯治をしてもらうね。まあどういうふうにね働きが起きるかってこれ私一切わかんない。でここ僕が仕切ってるわけじゃないですから、そうでしょ。だいたい私はこれやるつもり一切なかったんですよ、はっきり言いますけど。今だってもうすぐにでも降りたいんですから今日だって出てくるのに、ああどうしようかなとてもだけど出てくるととりあえず言葉が与えられる。で出てくると私自身がね主によって触れられるから、かろうじて まあ、もっともらしい顔してるんですけど、私たちのね、この、なんていうかな、交わりっていうのは、誰かトップに立つ人がいて、で、その人から何かね、こういうお達しが出て、あれこれあれこれやるんではないんですよ。で、今までのいわゆる、キリスト教の実行っていうのはそうですよね。神学校出た牧師先生がいて、で、何、執事がいて、長老がいて、役員がいて、ね、で、平信徒がいて、うんぬんとこういうふうになって、で、何か、まあ、その組織を運営していく。ね、いろんな奉仕が分け与えられ、で、10分の1献金を必ず払って、ね、もう一生懸命、そういう形だったよ。だけどね、私たち、お金のこととか献金のこと一切言わないですよ。なぜ？だってこれ、とりあえずここのね、家賃と、ね、回せればいいわけですから、そんなお金ってそんなたくさんいらないね。ただ、捧げることが喜びだから、余っているんです。大いに余る。主はそういうふうに与えてくださっている。だからその喜びがなくって、捧げたらもうつまんないんですよ。その捧げるってのは喜びでなかったらやめた方がいいんです。ここでやっていることは、何かの組織を作って、運営して、ね、そしてこれから KFC を大きくして、なんて全然考えてません。KFC を大きくするのに、そんな必要どこにあります？皆さんね、ここで今とりあえず集まってね、みんなでこう主をワーシップしますね。非常にこう、臨在があって、で、大いに主を楽しむことができる。だけど、最も重要なのは家庭です。よろしいですか？ここで週一回ここへ来てね、わーっとやって満たされた。ね。で、だんだん月、火、水でだんだん落ちてって、エネルギーがなくなってって、とりあえず土曜日まで行って、またここでポンとエネルギーもらって、またこういう生活ではないんですよ。皆さんの信仰の現場はここではないんです。家庭です。職場です。そこでどういうふうにね、いいクリスチャンになるかじゃなくて、キリストを楽しんでいるかです。命を楽しむかです。命を楽しんでなかったら、無意味、いろんな働きをしてもね。で、いろんなね、これはローカルフェロシップという言い方しているんですけども、その、近所の方、ね、あるいはその自分の親しい方でですね、ふっと集まればいいんです。で、それ誰かのカバリングに預かると本当気にしなくていいです。ふっと集まって、そこでキリストを語れば、これで OK なんですよ。単純です。初期の、ね、信徒たちは、みんな家に集まって、で、あの人たちは日々パンを割いていたんです。ですね。日々パンを。で、信徒の交わりに預かっていたと書いてあります。で、こう書いてありますね。使徒行伝の、2章を見るとですね、42節ですね。まあ、ここで3000人が仲間に加わるわけですが、2章42節見ると、彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。ね。これは、それぞれの家々で集まっていたわけです。46節見ると、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを割き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられていた。鍵は何ですか？家ごとです。あのね、主のためにクリスチャンは働きたいという願いは非常に強い。だけど私は進学校出てないから、私は安心受けてないから、私は反物をね受けてないから何もできない。違う。私たちがのミニストリー、まあ、ミニストリーって言葉なんか僕はねちょっと体操すぎちゃって好きじゃないんですけど、 生きてればいいんですよ。私たちは普通に生きればいいんです。だそれがもう皆さんが神のために働いていることになるんですよ。だって神の技をなすって何ですか？主を、私たちが神の技をなすために何をなすべきですかって弟子が聞いたら、主は何て言いましたっけ？アメン。神が使わしたものを信じることだ。信じて生きればいいんです。主の皆を呼びながら、これがもうそれだけで OK。 リバイバルってどういうイメージ持ってます？皆さん、なんか素晴らしいね、油注ぎの器が出てきてね、その人がわーっと手を挙げるとね、モーセがやったように海が割れてね、で日本中がね、なんかね、バタバタバタバタ倒れまくってですね、そういうのリバイバル、大正解を招いてね、インドあたりですとベニヒンが行くと100万人集まるんですよね。あるいはあの、なんでアナコンダだとか、あのなんとかで、いろんな人たちがアフリカ行くとそういうふうになるでしょ。ああいうのを日本で起こすのがリバイバル？違う。リバイバルはおじさんおばさんが普通に生きることです。えめ、家庭生活をエンジョイすることです。夫婦の関係を楽しみ、子供との関係をエンジョイすることですよ。皆さんがその中に生きたらば、皆さんから何かが溢れます。ホクホクとしたものが、これが周りに伝わってくんですよ。あの若者はですね、あのグレイっていうのがありますね、ロックバンド。あれがあの幕張メッセに20万人集めるね。じゃあクリスチャンもあれやろうとか言って、幕張メッセ20万人集まろうとか言って、あれやってさ、みんなでこうやってやってさ、終わったらどうすんの？終わったらもう年がら年中こうやってやってる、縦乗りで違うでしょ。ああいうところで何かこういう風にやるのがリバイバル？違うって。おじさんおばさんとして生きるということです。神の御心というのは、私たちが生きることですよ。イザヤの57章を見てください。57章の15節ですね。新共同訳でちょっとお読みしますが、高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、砕かれた心の人に命を得させる。これ新改訳では生かすって書いてありますけどね。そうですね。だけどあのこれは新共同訳の方がいいですね。命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。私は常しえに責めるものではない、永遠に怒りを燃やすものでもない。霊が私の前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが、今皆さんがいろんな問題今抱えているかもしれません。いろんな、ね、圧迫があるかもしれない。しかしそれによって皆さんの霊は弱り果てることがない。弱り果てる前に主の働きがなされます。もし私は弱り果てちゃって、もうペタッとなっちゃったら、それでもう命がそこでストップしてしまう。ですからこの御言葉に信頼してください。霊が私の前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが。18節、私は彼の道を見た、私は彼を癒し。彼って誰？自分です、自分です。これ名前入れてください、自分の名前を。神は私の道を見てくださる。神は私を癒し、休ませ、慰めを持って私を回復させよう。民のうちに嘆く人々のために、私は唇の実りを創造し与えよう。平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも、私は彼を癒すと主は言われる。ハレルヤ。皆さんに対して今主が語っている言葉です。私はあなたを癒す、休ませる、慰めを持って回復させろ、命を与える、命を与える、命を得よ、命をエンジョイせよ。ハレルヤ。主は私にそう語ってくださっているんですよ。エーメン。 この命を生きればそれで OK です。いろんなミニストリーがどうのこうの、いろんななんとかの方法がどうのこうの、そうじゃない。この命の中に生きることです。英語では life、 命と人生同じ言葉ですよね。 life です。それの英語動詞形が live です。ですから命と生きるというのは切り離せないです。四つ足の動物は四つ足で生きるでしょ。教えなくったって生きますね。我々人間は教えなくったって立ち上がるんです。なぜ？命だからです。その命が育ってくれば自然と生きるんですよ。お互いにね、なんか弟子訓練と称して項目がいくつかあって、1、朝の蒼天祈祷実行してるかしてないかチェック。2、デボーションをやってるかないかチェック。3、聖書を1日旧約を2章ずつ新約を1章ずつ読んでるかどうかチェック。4、1日のうちに最低1人に対して福音を伝えてるかどうかチェック。5、11献金をきちんと納めてるかどうかチェック。主日礼拝を守ってるかどうかチェック。ああ、もう疲れ果てる。こんなことやるのが弟子訓練？こういうのは型にはめるって。私たちは命に任せればよろしい。その人がね、楽しんでくればいいんです。その命をの楽しみ方をその人に教えてやればいいんです。その楽しみ方が分かんないから外側のものを求めていってしまう。この楽しみ方を覚え知ってもらえばよろしい。そしてね、霊のね、いろんな霊の流れ、命っていうのはね、霊の流れの中に含まれていますから、その流れの中に身を置いていると染み込んでくるんですよ。だからワーシップやってね、この時間っていうのはやっぱそういう流れの中に身をこう委ねている時間で、この時に任せていると何かが染み込んでくる。うちの子供が今ね、マクドナルドでアルバイトをやってるんですね。で、マクドナルドから帰ってくるとですね、マクドナルドの匂いがする。油っぽくてあれやってるわけですよ、揚げ物を揚げてどこ行ってきたかすぐ分かっちゃうわけ。香りがするから。なぜ？染み込むからです。霊の流れの中に浸ってるうちに自然と何かが染み込んでくる。だから何かね、形にはめなくても変化が起きてくる。これが霊の働きです。で、教会というのは第一コリント3の9にありますように神の畑でしたよね。第一コリント3の9を見ますと、神の畑と書いてあります。私たちは神のために力を合わせて働く者、まあ新改訳では道労者となってます。そしてあなた方は神の畑、神の建物だ。この畑の中に撒かれた種を育てるためにお互いに水を注ぐ。アポロは水を注ぐ。ね。で、これ大事なことはですね、五節見ると、主がお与えになった分に応じて使えたって書いてある。つまり身の丈で使えればそれで OK なんです。それ以上のものを神は一切要求しない。で、このね、働きっていうのは助けであって成長させてくださったのは神だ。水を注ぐのもものでもなく植えるものでもないと大切なのはね、成長させてくださるのは神だ。私たちはただ道路をするだけである。あのね、私はじゃあ姉妹に水を注いでやります。こういうのはちょっと不自然でし お互いに交わって、自然に交わってる時にお互いに水注ぎ、また水を注いでもらってるんですよ。だからお互いに交わる時に双方向の流れができてないといけないね。私が言ってることだけを皆さんが聞いてるだけじゃなくて、流れてくる、こういうふうにね、お互いに流れる双方向の流れがある時に、この畑の中に何かが育つんです。今までの、なんていうのかな、こう、受けるだけね、こうトップのなんかね、油注ぎのがいて、そこから流れてくるものを受けるだけ。こういうスタンスじゃなくて、一人一人が立つことです。ですから、祈りの時間も、ね、皆さんね、自らの口を開いて、自ら主に求めるというスタンスが重要なんですよ。で、本当のこと言ったら、どんどん祈りがそれぞれバンバンバンバン出てくればいいんです。ね、はい、誰々さん祈ってくださいなんて言わなくていいんです。内側にね、うずきが出てくる、祈りたい。そしたらね、どんどん祈ってもらっていいんですよ。自らどんどんどんどん。そういうふうにして、一人一人の中に働いているその霊の働きが表現されてくることが鍵なんです。だ本当のこと言うとですね、教会がね、まあ、集会と言っておきましょう。集会が成長してくれば、私がこんな風なもっともらしい顔をしてメッセージする、こういう時間もいらないんですよ。ただ永遠にみんなで集まって、主を見て、主を褒めたえて、主を賛美して、祈りが出て、証が出て、そういう時間だけで OK なんですね。私がこういう時間、今1時間ぐらい取ってます。昔は2時間話してましたから今はもうできるだけ短くする。でこれからどんどんどんどんこの時間短くしていきます。私はもうどんどんどんどん降ります。そしてそれぞれの中のね、主の御霊の働きをそれぞれが表現するような時間を取っていきたいんですよ。そうした時に皆さんがね、自立していくんです、いい意味で。でそのそういう風になる、これがある意味で成長です。成長、成長。私たちはもう一回言いますよ、ティーチングピープルではないんです。リーチングピープルです。でそれは自ら主に近づくこと。だから祈ってくださいとか言ってね、何かに頼ってやるんではない、自ら主に近づいてください。はばかることなく大胆に時期を得た助けを受けるために恵みの御座に近づこうではないか。そのために違う。そして人とお互いに近づき合うんですよ。構えなくていい。自然とおじさんおばさんであればそれなりの人が近づいてきます私ぐらいの年になるともうね、そう、若い子も学生いっぱいいますけどね、ねえ、それぞれのに応じた、分に応じたところで皆さんはリーチングピープルになればいいんです。何かね、いろんな特別な方法とかいらないですよ。でちょっとイエス様の語ってことを語ってやる、これで OK です。命が入ればね、三位一体の神が入ってくださる。で我々はいわゆる、これは前回見ましたが、主張主義あるいは神学の立場で一つになるんじゃなくて、命であるね、命を持ってるかどうかっていうところが鍵なんです。命がですね、もしあったとしてもですね、まだこう固い人もいますよね。非常にこう固くて流れない人が、それがだんだんとこう緩んできてね、緩んできて流れるようになってくる人、いろんな人がいますけども、この命がその人の中で育ってるかどうかというところで交わりを持ってくるわけです。で礼拝というのはですね、これもまあだんだんこうね、ここでも形ができてくるね、で時間がだんだんこう決まってくるんですけどもね、こういう形をなるべく僕は作りたくないんです。で皆さんね、待ってちゃダメなんですよ。次の賛美は何かなとか言ってね、待ってませんルークさん次何を歌うのかな待ってませんもしそこで導かれたら、そこでね、あの賛美を歌いたい、あるいは祈りが出てきたらね、祈りをどんどんどんどんやってもらうんですよ。でそういう風にして、 そのそれぞれの中にあるものがそれぞれ表現されてくる。これが教会の豊かさです。でその中である意味で訓練を受けるんですよ。語るということね、語る、うちにあるものを語り出すということです。で語れば、言葉にすれば、言葉にすれば、さっき見たようにイザヤ57章に戻りますが、こう書いてあります。19節、私は唇の実りを創造し与えよう。唇に皆さんが語ったことは実りをとして与えられるんです。皆さんが口に出したことはその通りに与えられる。書いてありますね、書いてありますね。そして平和平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも私は彼を癒すと主は言われる。唇の実りを創造する。目の前に何にもないかもしれませんよ、今の段階では。だけど皆さんは唇を用いて内なる油の実の感覚に従って語り出すんです。えめ、語らなきゃダメですよ。ルークさん祈ってください。ダメダメダメ、私の祈りなんか何にも聞かないって。私には何の能力もない、賜物もないね、霊的な人間ではない。私はただのおじさんなんです。うちに行ったらみんな知ってる、子供たちも、なんだパパは、なんだ普通のおじさんだ、最近富に親父が入ってる、あのついつまらんギャグを言うんですよ。つまらないギャグをね、うっかりペロッと喋るととね、言われる。息子は特に最近ね、なんか私に突っかかってくるんですよ、親父がだんだん入ってきてるって。ウケない、寒くなってしまう。周りを寒くすると。確かにね、そう言われるとね、あれそうだなと、昔はこういうこと言わなかったなと思います。なんかね、本当親父っぽいこと言ってるんですよね。まあ本人結構若いつもりでさ、大学ではね、もう若い子たちと一緒にやってますからね。だからまあそのね、あの雰囲気でいるつもりなんだけど、どうもやっぱ入ってるみたい。普通の人でいいということです。でその家族の交わりをいいですか、大いにエンジョイしてください。考えてください、今息子さん子供さんがね、小さい方、その時はその時しかないんですよ。4歳5歳の時はその時しかないんですよ。その時をエンジョイしないでどうして先行ってエンジョイできます。私たちが今ね、ご自分の旦那さん奥さん、その時はその時しかないんですよ。10年後になったら手遅れですよ。今この時のね、ご自分の配偶者を楽しんでください。書いてあるでしょ、箴言に、あなたは若い時の自分の妻を楽しめ、書いてあります。私たちはお互いを楽しみ合うことが大事なんでしょ。それが交わりです。同じようにクリスチャンの交わりも、その同じキリストにある兄弟姉妹としてね、兄弟姉妹という意識で交わるかどうかです。だから私は先生ではないと、兄弟って言われるのは嬉しいんですよね。兄弟、唐沢兄弟と呼んでください。ハレルヤ。ハレルヤですよ。嬉しいんですよ、その方が。兄弟って言われた方が甘いんです。甘いね。私たちはそういうね、家庭の感覚を持てればいいんです。でその中でお互いを楽しんでいる、そうすると何かが流れていくんです。働きなんてやらなくてもいい。問題は私たちがこの命を生きるということです。楽しんで生きるということです。でね、いろんなですね、あの家庭集会が結構こう起きてるらしいんですが、これをなんかね、その KFC のなんとかとか言わなくていいんですよ。それぞれがそれぞれで導かれたらそこで始めてください。それでいいんです。なんかね、 カバリング教会いくつ持ってるとか、そんなの嘘です。なもの誇ってどうするの。私たちはそれぞれがそれぞれの場で導かれた通りのことを始めればいいんです。でそこでお互いの命をエンジョイし合う、これがリバイバルです。マスコミには目は引かないですよ。引かない方がいい。あの新聞などが雑誌に出たらもうおしまいになりますから。目立たず、目立たずね、着々と命が広がっていけばいいんですよ。今年ですね、こういうビジョンというかシンプルということをお話ししましたけども、単純な実行、単純な信仰、単純な歩み、これができればね、何かが流れていきます。何かの現れが起きます。簡単でしょね、簡単でしょ。普通のおじさんおばさん用の歩みなんですよ。難しいことを主は要求しません。できないことを要求しません。皆さんが生きるだけでエメン、ハレルヤ。祈りましょう。おー、ジーザス。ハレルヤ。おー、主を感謝します。おー、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。おー、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ。主よ、私たちのうちにキリストが生きてくださっていることを感謝いたします。命が植えられていることを感謝します。この命を育てることができるように、単純さの中に私たちを保ってください。ややこしい人間的な方法だとか今までの伝統とかそういう宗教から解放し、命の道を歩むことができるように、どうぞしよう。エンジョイ、楽しむことをコツを開いてください。働きに目を奪われ消耗することがないように、形を作り何か枠に自分をはめることに一生懸命になることがないように、内なる命が自由に流れることを第一にすることができますように、まず私たちの家庭を主はあなたが贖い取ってくださったことを感謝します。この家庭があなたにあって楽しい、命に満ちた、潤いに満ちた家庭になることを感謝いたします。今あなたに対して抵抗している家族も、私たちがあなたを楽しんで自然と流し出せば彼らの心にも触れるでしょう。救いは家族単位であることを感謝します。ノアの家族がノアの信仰のゆえに救われたことを感謝します。また主はあなた約束をくださいました。イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。主よ、今私たちは目の前にある状況を見ません。この約束の言葉を見つめることができますように。主よ、今まで私たちがクリスチャンとして何か頑なな態度を取り、かえって彼らを傷つけたことがあるかもしれません。許してください。あなたの血を取ります。そしてそういう部分に対してあなたが和解をもたらしてくださることを感謝いたします。 何か私たちが上からものを語るのではなく、また何かクリスチャンのパターンを提示するのではなく、自然にリーチングピープルとして交わり関係を持つことができますように。主よ、彼らはあなたのものであります。すでに私たちがのゆえに彼らも性別されていることを感謝します。おお、家族が救われ、家族で共に主を見上げる幸いを感謝します。その幻を今焼き付けてください。私の霊の中にその幻を焼き付けてください。これがあなたの御心であることを感謝いたします。主よ、あなたは打ち砕かれた霊のものに対して命を与えてくださることを感謝いたします。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。主よ、どうぞ家族が、また私の身の回りの人が命を得ることができるように、何かの教えとかキリスト教的実行とか習慣とか文化とか伝統ではなく、神学でもなく、命を得ることができますように。そのために彼らがあなたの名を告白し、そしてあなたの皆を呼び求めることができますように。皆を呼び求める者は全て救われる。単純にアプローチすることができますように、単純に交わることができますように。またお互いの関係も働きによって判断することなく、命の共有を第一とすることができますように。何かのパフォーマンスでランク付けをしたり、あるいは評価したりすることがないように、命の交わりに預かることができますように。そしてそれぞれ置かれた場において、隣近所の人、あるいは近くの兄弟姉妹と単純に集まり、あなたのことを交わる、そういう場が設けられますように。主よ、週1回のこれは単なるお祭りであり、ここが本番ではありません。家庭であり、また職場であり、1週間の普通の生活にあることを感謝します。どうぞ私たちが普通の人として、当たり前のことを当たり前に送ることができますように。何か霊的になることを求めるとか、あるいは何かスーパーパワーを振り回すとか、そうではなく、お互いに弱さを晒し合い、ボロを出し合って、そして主を単純にリーチし合うことができるように。はじめの兄弟姉妹が家ごとに集まって信徒の交わりに預かっていたことを感謝します。その時周りの人がそれを評価し、そこに引きつけられたことを感謝します。家庭の交わりが人を引きつけ、そしてそれを人を養い立て上げることができますことを感謝します。どうぞ自分の働きを大きくしようとか、そういうところから私たちを解放してください。命の広がりに注意を置くことができますように、命の交換を第一にすることができますように。 それぞれ少しお祈りください。家族のために、友人のために、自ら口を開いてください。私はあなた方の道を見て、私はあなた方を癒し、休ませ、慰めをもってあなた方を回復しよう。民のうちの嘆く人々のために、私は唇の実りを創造し与えよう。平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも、私はあなた方を癒すと主は言われる。ハレルヤ、レシーブ、おー、レシーブ、レシーブ、レシーブ、ハレルヤ。唇の実を、慰めを、癒しを、安息を受けるよ。In the name of Jesus.
Lord of glory.
主を感謝します。